2月21日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、映画見てきたね。
はい、
ドリームホースという、これ弘前でかかってないので。
そうですか、青森までお出かけでした。
柏まで青森でもやったんですよ、リクトでね。でちょっとその話をするんですが、あのここはイギリスのウェールズの話なんですよ、
はい、
イギリスって言えばさ、ほら正しくはその、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国という長い国名、
はい、
これね、この長いのに疎ましいと思っているのは日本人だけではないと、
うん、
外交の世界でも連合王国、略して UK というんですね、はい、で歴史的にはあのウェールズとイングランドが一番最初にこうくっつくというかね。なので歴代の皇太子がウェールズ公を名乗っていると。でも独自の議会があるわけですね。でマッチって頃からさ、おかしいなと思ったのは、サッカーとかラグビーにさ、スコットランドとかウェールズとか北アイルランドとか別々に出るでしょ。
そうですね。
あれなんでやねんって、ひも大阪だの北海道だの
い
いんじゃんよって思ったけど、まあ歴史的にそうだと、で貧乏くせんだよね。でそのウェールズがその、まあ、農村ですね、
はい、
ウェールズの農村のそのまたジャイゴの話です、こういう話こう。
イギリスウェールズ谷合の小さな村、夫と二人暮らし、パートと親の介護だけの何もない人生を送っていた主婦ジャン。ジャンは馬主経験のあるハワードの話に触発されて、競走馬を育てることを思いつき、村のみんなに共同で馬主となることを呼びかける。週10ポンドずつ出し合って組合馬主となった彼らの夢と希望を乗せ、ドリームアライアンス、夢の同盟と名付けられた馬は奇跡的にレースに勝ち進んでいくが、
行くんですよ。でみんな興奮してね、
はい、
でみんな貧乏だじ様とば様ですよ。それが人口ワンつかずつ収入2000円ぐらい出し合って馬主になって、
組合馬主っていうんです
ね。いいんですね。だからこれ本当の話なんですよ、
なのでノンフィクション。
今まで地味だったそのお父様とお母様がね、バス下ででそのレースに応援に行くんですよ。そのうち家族もね、みんな応援しに行くのってバス入りきれないので霊柩車様乗っていくという。でね、あの、まあ、いかにそのなんていうか仲間意識というかね、欲しいのは胸の高鳴りという。でその話で思ったのは、
はい、
マッコですよ。
まあ競走馬
ね。で東京の人って好きなんですよね、競馬ね。
競馬場もね、
こっちはね
大きな競馬場がありますしね。
でさ、この競走馬のね、
はい、
話こう連載しているのがあって、びっくりしたんですけど、日本は世界で一番馬券が売れている国だって。
あ、そうですか。
現在の JRA 日本中央競馬会だが、で年間この JRA の年間売り上げはね、3兆円だって。
そうですか。テレビコマーシャルもね最近よく見かけるようになったので、結構幅広い年齢層、若い方も結構集客あるんじゃないですかね。
あるでしょ。だってさ、3兆円といえばもう大企業ですよ、でこの JRA の売り上げの使い道は主に3種類に分けられる、金額の多さでダントツなのは当然、馬券の払い戻し金ですよね。
でしょうね。
売り上げのね、75%、
いいですね。
かなりいいでしょ。
還元率高い。
宝くじは 50% 来てるはずですよ。
75% バックするんですね。
ね。で残り 25% でしょ、このうち 10% が国庫納付金、
はい、
つまりはあれですね、天引きではないけど、まあ諸馬代みたいな、
国庫に入るんですね、は
い、でその残った 15% がその JRA の運営費にあたる、そして各その年度で利益が生じた場合は、
はい、
その利益をまた半分国に納めるんだそうです。
あ、そうです
か、なので第1国庫納付金、でもうがったらまたその半分って第2国庫納付金、なので令和3年ではその国庫納付金が、
はい、
第1ね、第1が3100億円、で第2国庫納付金が350億円、
合わせるとかなりの金額になります
ね。ねだからあの国にも相当尽くしてるわけですね、
うん、そういうことですね。
それでさ、
はい、
それだけその盛んな競馬ですけど、
うん、
サラブレッドっちゅうやつですよね、
はい、
つまりねまあまあ履ける、うん、日本でどれくらいの毎年競走馬が誕生していると思います？生まれる
の競走馬の寿命ってどれくらいですか？
マックは30年ぐらいだと。でも活動は数年だから。
そうなりますかね。引退なんてこともよく言われますもんね、
う
ん、
そうそうそうそれはほらなんだっけ、種馬になったら。でも、
うん、
それはごくごく
そういうことですね、うん、もう全国各地に競馬場があるので100頭ぐらいは生まれるんですかね。
ね日本では毎年約7000頭のサラブレッドが生産されて
桁が違うどころかすごい数。
どうすんだろうって。そのうち5000頭は引退する。そして多くは、まあ、行方不明というかまあ多分その食肉とかになるんでしょう。でもね、
うん、
ちゃんとねこの我が国ではね全ての馬が健康手帳を持っている。
健康手帳
サラブレッドについては、
はい、
2007年からマイクロチップの装着が義務化されている、
ええ、
そしてほらね和江さん、
はい、
今犬猫もんだよね。
うんそうです ねあの迷子になった時にその GPS 機能を使って居場所が発見、ね、
あの東日本大震災をきっかけに、はい、その迷子の子猫ちゃんでねけどそういうののためにで2022年、令和4年の6月1日からは環境省によってブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫については義務化されると。
そうなんですね。
そのおかげで、
うん、
まずずいぶん昔は死んでたんだね、
うん、
あの殺処分ですな。
かわいそうですけど ね
その殺処分がねものすごい数だったのは今はその50分の1、平成元年で犬猫の殺処分は年間で100万匹。
悲しい悲しい数字です、
ね、それが今は3万匹つ、
はい、
でもそれでも多いですけどね。でも20年前に比べれば50分の1になったと、うんまあ、そういう具合になっていっていると。でそのとってもその、でそのマッコね、マッコはだからその、うん、大変なわけですよ。そのなんせほらその体重400キロから500キロもあるわけですよ、
うん、
だから素人がね目ごはんでってちょっと皮切にいかんわけでしょ。
そうです
ね。いろいろ
扱いできません、うん、
だからそれがちょっと大変だけど、
うん
そしてほらこれも初めて分かったんですけどね、馬の博物館って
あるんですか？
うん、神奈川県横浜市にある根岸森公園っていうところ、
はい、
ここが日本初の西洋式の常設競馬場があったんだど。
その場所に、
うん、でその場所は今公園になってるけれど隣接して、
はい、
してるところに、その、まあ、この博物館でそこはそのさっきの中央競馬会がいろいろやってると。馬と人との文化をテーマに、競馬のほかにいろいろそのね、でその中で常設展示コーナーにある赤と白の派手な縦縞のジャケットがパッと身につくと、
うん、
でその表示には西郷これ道馬主服とある。
馬主服、
馬主服とは騎手が着用する服、うん、
はい、
で解説によると日本で最初の馬主であって最初の騎手は西郷隆盛の弟で後に海軍大将になる西郷柔道とかってよく言いますね。これ道が最初、
うん、あそうですか。
明治8年32歳の時、
はい、
自分の相棒みかん号と共に出走した。
かわいい名前です ねみかんちゃん、
みかんちゃん日本人として初勝利
やりました。
その雄姿を伝える当時の雑誌ジャパンパンチという雑誌もあった
の
馬にまたがるみかん男の風刺がで濃い眉やはっきりした目鼻立ちは大西郷と呼ばれたアン様に共通するものを感じさせると、まあ、実際西郷隆盛はあのねあのどんぞもわんこ連れてるでしょ、うん、だからそのなんつうんでしょうあの兄弟で 動物好きだったんじゃないかなと。で、西郷隆盛は虎という犬と、あの銅像の犬はまた違う名前なんですけどね、虎と一緒に京都の祇園で一緒にうなぎ食ったりした。
そうです
で、いろいろなんだろう、うるさくない人なんですけど西郷隆盛って、
はい、
でもその犬の首輪のオーダーとかはかなり出すんです、はい、
あ、そうなんですね。
この面白い話がいっぱいありましてね、またそのうち紹介しましょう。
はい、ではプラスワンです。
今日のは有名です、
ホセ・フェリシアノをお送りしています。お送りします、愛のささやき、デスティニー。